今朝の聖書の箇所は新約聖書マルコの福音書2章18節から22節です。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎ当てを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒も皮袋もダメになります。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものです。以上の箇所から断食はできないと題して高岡先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。本日も共に礼拝を主に捧げられることを本当に感謝をしています。本日はですね、断食はできないという、なんだか変な少し変なテーマになってしまいましたけれども、共に御言葉を読んでいきたいと思います。イエス様の伝道ですけれども、実は聖書を読むと、もう最初からあまりうまくいかなかったわけですね。イエス様の伝道、そこにはきしみがあり戦いがありました。このところでは早速ですね、パリサイ人たち、先週読んだところでもやはりそうであったわけですけれども、きしみがこの出てきているわけですね。そして今日読んだところで、この新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものですという、こんなイエス様が例えをされました。私たちもイエス様の言葉、聖書の言葉をどのような皮袋、どのような入れ物で受け入れようとするのかということが問われるわけですね。私たちの心の皮袋、受け入れる心は実は頑固で、なかなか自分を変えようとしないという面があるわけですね。イエス様が求めるような入れ物になれない。自分を変えるとあたかも自分を守れないかのように思い込んでしまっている。けれどもイエス様は入れ物まで新しくならなくてはダメだと言われているわけですね。神の言葉を受け入れるというのは、私たち自身が受け入れるにふさわしい入れ物に変えられていく必要があるわけです。第二コリント五章十七節で、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。このようにパウロは言いました。イエス様は入れ物まで新しくしようを、そのように言われるわけですね。このところで、主税人レビの宴会の続きになるわけですけれども、イエス様の弟子になったこのレビは、お披露目のパーティーを自宅で開催して、大喜びで皆にご馳走を振る舞いました。 おそらく本当に楽しい食事であったろうというふうに思われます。詳細は記されていませんけれども、ですから当然賑やかですね。笑い声、話がこの弾んだわけです。イエス様はつまはじきにされていた人々とよく会食会をしました。福音書を読めばそこに出てくるわけですけれども、そこで食べて飲んで喜んでですね、その交わりを持ったわけです。にぎやかな宴会が何度も何度も催されたわけですね。そこにこの、パリサイ人たちのですね、これはその続きだと考えられますけれども、パリサイ派の律法学者たちがなぜ断食をしないのかという、そういう質問をしてくるわけです。断食、皆さんされたことあるでしょうか。私も何度か挑戦をしました。けれども残念ながら続いてないんですけれども、最近はですね、ほとんどしていない状態ですが、18節を読んでみましょう。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。こんな質問をイエス様に投げかけました。バプテスマのヨハネは腐敗していたユダヤ人社会に鋭く悔い改めを迫ったわけですね。ヨハネ自身は、この毛衣を、毛皮の衣を着ていた。そしてイナゴと野蜜を食べて、大変禁欲的な生活をしていたわけですね。そしてその弟子たちも当然真面目に断食をしていたわけです。一方熱心なパリサイ人たちは週に2回断食をしていたそうです。イエス様の例えの中にも出てきますね。酒税人の隣でパリサイ人がこの祈っているわけです。私は週に二度断食をしという、それですよね。そのようにこの確かにヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは断食をしていたわけです。でイエス様も荒野において40日間の断食をされました。これはもう大変この命に関わるような断食ですので、本当にこれは大変なことだったろうというふうに思いますけれども、しかしイエス様はですね、その後福音書をよく読むとですね、断食をされた記事はないわけですね。むしろ食いしん坊の大酒飲みというふうに非難を受けている。おそらくイエス様がそのような人たちと食事を共にしていたことをですね、尾ひれをつけて大げさに批判をして、いたということだったと思います。でパリサイ派の人たちはワイワイにぎやかに楽しそうに食事をするという生き方、それとは全く違う生き方をしていたわけですね。でこの人々はあなたの弟子たちはいつも喜んで食事をしている、何も言わないのはおかしいのではないか まあ、そんな質問意味も込めていたのでしょう。で、信仰とはこのパウロも言ってるわけですけれども、食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと、それが食事にまで現れるわけですね。パリサイ派の人々は、敬虔さを装ってさも信仰深そうにですね、人に見せるために彼らは断食をしていたわけですね。バプテスマのヨハネは神の裁きの前に悔い改めを迫って断食をしましたけれども、断食というのはそもそも他人に強いることではないわけですね。神の前に悔い改めと慎みを持って自らに強いることが断食です。そしてそれ自体は良いことですね。モーセも十戒を受けるときにシナイ山でやはり40日間断食をしました。イエス様が昇天された後、使徒の働きの中で弟子たちもやはり断食の祈りをしているわけですね。アンテオケ教会はバルナバとパウロを宣教に送り出すときに断食と祈りをして送り出しましたけれども、その後断食は教会の印にはならなかったわけですね。それがなければ教会ではないというところことまでにはなりませんでした。教会の印とはもちろん聖書の御言葉の解き明かしですね、まあ、今私がやっているこの説教ということです。そして洗礼と聖餐の霊典です。そしてもう一つは会期の執行、三つですね。で、断食は国家的な危機であったり罪を真剣に悔い改めるとき、またある問題のために主に深い祈りを捧げるときに行うということが通常です。ですから断食そのものが目的なのではなくて、罪を捨てて主の御心を行うためのもの、これが、まあ、イザヤ書の58章にも記されています。ですからイエス様は断食を特には進めていません。で、もし断食をするのであればという前提で、偽善者のようにしないで人に見られないように、あくまで主の前に自らを戒めて慎むようにとマタイの6章のところで教えています。残念ながらそれはしばしば一種の良い行い、まあ、形だけになってしまうわけですけれども、まあ、断食というのはあくまで祈りに洗練するために行われるということです。ですから私たちももし試みにあったとき、あるいは悔い改めのときには、私たちも各自がですね、自分で決めて断食の祈りをするということですね。一方、この断食の逆の食事です。これは大切ですよね。私たちは食事がないと、食事を食べないと生きていくことはできません。私の義理の母親の口癖なんですけれども、95歳になりました、まあ、食っての頑丈というですね、食べることによって頑健な健全な体になるんだという、そういったことですけど、食っての頑丈ということで、母親はですね、まあ、きちんと食事をとっているわけですけれども、食事は本当に大切ですね。主婦の皆さんは、今日の 夕食は何にしようかというですね、それが、もう日常的になっていると思いますけれども、教会は食事を共にする食事会を持ちますけれども、まあ、通常断食会というのはないわけですね。それは各自するものであるわけですけれども、クリスチャンは集まって食事をします。このレビ、マタイの家での食事のように、この見えないけれどもイエス様がそのクリスチャンたちの集まりの会食の場にいてくださって、いやむしろその食事の主賓として、また主として主催してくださっている集まりですね。楽しくおしゃべりをしたり、心も体も満足して、そしてそれらすべてをイエス様が見守って受け入れ祝福してくださる場、それが教会の食事の交わりですね。主と共に食事の交わりを楽しむ場であるわけです。イエス様はその質問に対して19節でこのように言っています。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。イエス様は断食を禁止していません。けれどもイエス様はこのように言われたわけですね。断食できるのか。あなたは結婚式の喜びの時にそこにご馳走が山ほどあるところで断食などしないのではないか。花婿がいる場では断食などはできないはずだと言っているわけですね。喜びにあふれて食べて飲んで歌わずにいられない、そんなところで断食せよというほど無茶なことはないわけですね。なぜならそこに花婿がいるからです。旧約のイスラエルの花婿は神ですね、そして新約のイスラエルである教会の花婿はイエス様です。旧約では、まあ、ホセア書にですね、まあ、ホセアは姦淫の女ゴメルを妻にめとるわけですね。その後彼女はホセアを裏切るわけですけれども、彼は彼女を買い戻します。そしてこれはゴメルのようにイスラエルは神を何度も裏切るけれども、神様はイスラエルを見捨てずに愛して贖い出すという素晴らしい花婿であるということを教えているわけですね。で、新約では教会の花婿がキリストであるということを教えています。私たちがどんなに弱く罪深くても、主は私たちを愛し十字架の血をで全部救い許して花嫁として迎えてくださる、まあ、このような花婿はいないわけですね。その花婿が今ここにいる、目の前にいるのに、なぜ断食をしなくてはならないのかというのがイエス様の主張です。今年は4月4日までが受難節になります。十字架にかかられる前の晩、弟子たちと最後の晩餐食事会をイエス様は持たれました。聖餐式はそれをもとにしているわけですね。このようにしなさいとイエス様の命令を私たちは守っているわけですね。で、聖餐式は 杉越の祭りですね、出エジプト記においてこの裁く者がイスラエルをこのエジプトを裁いたわけですけども、イスラエルは子羊をほふってその血を門柱とカモイに塗って、そして、裁きをこの過ぎ越したわけですけれども、その過ぎ越しの祭りであると同時に哀讃会の意味を持ちます。神の国における私たちもやがて実際にこの加えていただく天国における哀讃歌の意味を含んでいるわけですね。マタイ26章29節、私はあなた方に言います、今からのうち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。この中で私の父の御国であなた方と新しく飲むその日、これは天の御国における哀讃会ですね。またヨハネの福音書21章でよみがえられたイエス様が食事の心配をされてこのガリラヤの岸辺でですね、食事を準備され、そして食事を振る舞う様子がですね、出てくるわけですね。まあ後で読んでみてください。本当に麗しい素晴らしいこの場面ですけれども、これはこの天国の哀讃会の姿であるわけです。そうですね、やはり読んでみましょうか。ヨハネの福音書の21章ですね。ヨハネの福音書の21章のところ、弟子たちがこの漁のために船を出していた場面です。ヨハネの福音書の21章、そうですね、4節、229ページになりますけれども、夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることが分からなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた、ありません。そうですね、飛ばしましょう。9節、こうして彼らが陸地に上がるとそこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエス様が食事を準備してくださっていたわけですね。飛んで13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった、また魚も同じようにされた。パンと魚ですから、今日の私たちがですねパーティーで食べる食事よりはもちろんちょっと劣るかもしれないんですけども、食事のその内容よりもイエス様と共に食事をするということ自体が本当に素晴らしい宴会であったわけですね。そしてこれは天国の哀讃会をこの表しているということができるわけですね。そして弟子たちはこの深い決して揺るぐことのない喜びと確信にこの時本当に満たされたと思います。イエス様が確かによみがえってくださった、生きておられるお方、そのことにこの彼らの心は満たされたわけですね。でその後使徒の働きでは哀讃会の様子が繰り返し記されています。コリント教会では間違った哀讃会をですね パウロが叱っているわけですね。教会は食事を共に楽しむ集団、一緒に喜んで食事をする集団、それが教会というのが聖書に記されているわけですね。家の教会、家にある教会、まあ、家庭集会ですね、当初は泉教会のような立派な教会堂を持つことができませんでしたから、家庭において家の教会がなされていたわけですけれども、その中心というのは御言葉がもちろんですけれども、愛賛会、そして、そこで、愛賛会と一緒になった聖餐式、そして祈りということであったというふうに考えられます。さて、やがて十字架にかかった後、弟子たちは悲しみのあまり食事も取れなくなってしまったわけですね。しかし、よみがえりの主はこのように弟子たちと一緒に食事をなさいました。しかも繰り返しですね。ルカにおいてはエマオ途上の弟子たちと夕食を共にした。そしてその後、弟子たちの真ん中で焼き魚を食べられたわけですね。また先ほど読んだヨハネの福音書では、ガリラヤ湖畔で、この食事をイエス様自体が自身が接待をされました。他でもですね、福音書の中でイエス様は家の中でもまた屋外でも弟子たちと共に食事をされたわけですね。イエス様は一人ではなくて、弟子たちと一緒にアウトドアでバーベキューをするのが大好きだった、そんな人柄が伝わってくるわけですね。マルコの福音書にまた戻りますけれども、19節もう一度読んでみましょう。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。イエス様は断食をしてはいけないと言っているのではありません。断食などできるわけがない、そう言われたわけですね。エステル会も毎回食事の交わりをしているわけです。おしゃべりが弾んでですね、なかなか終わらないわけですね。エステル会にですね、黙って食べて黙食をしろというほどの無理筋はないわけですけれども、花婿のいる婚礼の席で断食をしろというくらいの無理筋はないわけですね。そこは喜びにあふれている。なぜならそこに花婿がいるからです。旧約においては神のことであり、不忠実な花嫁イスラエルに対して変わることのない愛を注ぐ誠実な花婿である神様、そして新約ではイエス様が、私が花婿ではないか、そのようにですね、間接的に明らかにされているわけですね。神であり救い主である花婿が心にいるのに、どうして断食などできるのか、できないのではないかということですね。20節、しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。やがてイエス様が十字架につけられるその日が来る。その時に弟子たちは食事も喉を通らなくなっていくわけです。 そして彼らは断食をするわけですね。イエス様が十字架に死んでよみがえった後、イエス様はよみがえりの体を、ご自身の体を弟子たちに見せられたわけですね。そして確信を与えられた。そして宣教の命令を与えられました、そしてもう一つ大切なことは、弟子たちと一緒に食事をしたということですね。部屋でも岸辺でも食事を共にした。イエス様が天に帰られた後、教会は食事を共にする群れとなりました。食卓を共に囲みつつ、そこに主が生きておられるという確信を共有したわけですね。聖餐式、それは見えないけれどもイエス様が主催しておられる、牧師が代わって、パンと杯を配るわけですけれども、主催者はイエス様であるということですね。花婿であるイエス様が見えないけれども、そこに共にいてくださり、私たちにパンと杯を振る舞って、そして十字架の贖いを私たち一人一人に思い起こさせてくださるわけです。そして教会の愛参会をはじめ、いろいろな食事会も、そこに見えないイエス様が主催者です。で、愛参会は教会の印ではないですけれども、しかしとても大切なこの時であるわけです。食事というのは私たちの肉体をまず養いますけれども、それだけではなくて、イエス様を中心とした交わりを通して私たちの魂を養うわけですね。食事というのは単なる物理的なこの作業ではないわけですね。霊肉ともに養われる場である。各家庭の食事も同様です。そこに主が、イエス様が共にいて食事を祝福してくださるわけですね。ですから私たちは食事の前に祈るわけです。イエス様、このテーブルを祝福してくださいということですね。夫婦の間にも主が共におられる。家庭の中心に主がいてくださるわけです。で、まだ信じていない夫がいたとしても主はそこにおられるわけですね。第一コリント7章14節、なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。こんなふうにパウロは言っているわけですね。家庭の中で一人クリスチャンがいるならば、その家庭はですね、神様が選んでくださっている家庭である。未信者の家族がいつ救われるか、それは神様の御手の内にあるわけですけれども、潜在的にこのイエス様が祝福をしてくださって、共にいてくださっているということですね。ですからそういったことに気づくならば、やはりそれは喜びであり、悲しみの断食をする意味がないわけですね。たとえどんなに貧しい食卓であったとしても、またいくら問題や課題があったとしても、主が共におられるなら、そこは豊かな喜びの食卓となっていくということです。食卓を囲むたびに、そこによみがえりのイエス様が共に生きて共におられるということを私たちは覚えたいと思います。泉教会、またそれぞれの夫婦家庭、その真ん中には今も主がいてくださる。 花婿なるイエス様はその食卓における見えざる客人、いやむしろ主人であり主催者であって、そこに座るすべてのものを必ず祝福してくださるということですね。ですからそれゆえ私たちも悲しみの断食はできないということです。ではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆をおめたたえます。花婿が一緒にいる間は断食できないのですとイエス様は言われました。花婿であるイエス様がこの泉教会とともに、私たちを花嫁として、共にいてくださるその恵みを心から感謝いたします。どうぞ私たちが見えなくてもいつも共にいてくださるイエス様を見上げて、信仰を持って歩んでいくことができるよう導いてくださることをお願いします。私たちも試みにあった時や、あるいは悔い改めの時には断食をしますけれども、イエス様がいつもいてくださる祝福の時、私たちは断食をする必要がないことを本当に感謝をいたします。どうぞいつもイエス様を見上げて、イエス様と共にこの群れが、またお一人お一人が、またそれぞれのご家庭が歩んでいくことができるよう、主よあなたが豊かに祝福をお与えください。私たちの救い主であり、また泉教会の花婿であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。